ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
3月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今日もいつも通り沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子をお届けしていきます。ゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あっという間に3月に入りましたね。
3月ですね。
ねえ、
いやー、あっという間です本当に。
あっという間ですね、はい、この間年末年始迎えて、1月2月と来て、でもう3月ですもんね。
早いですね。
あの市役所としても、はい、まあ、年度末ということで、一つ節目をまたね、
はい、
迎えますけれども。
新年度に向かってということで、うん、今大事な時ですよね。
そうですね。はい、その新年度、新たな沼津市、どんな動きがあるかについては、4月にまたたっぷりと、うん、
は
い、
あ、はい、たっぷりとですか、
はい、はい、私と市長と、年に1回2人での、はい、お時間がありますので、そうです
ね、二人きりで、
はい、二人きりで、
いろいろとご指導ご弁当を賜りながらよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
はい、さあ3月、今月はですね、今日この特別応接室にゲストの方お二人、
はい、
はい、お招きしております。順番にご紹介しますね。まず株式会社さかなドリームから、石崎優穂さん、内浦漁業協同組合の日吉克也さん、このお二方にお越しいただきました。魚ドリームというね、お名前ご紹介しましたが、この株式会社魚ドリームさんでは魚の新たな品種改良に取り組んでいらっしゃいまして、去年の10月には内浦漁協とともに新たな品種の魚の養殖を始められました。
うん、
この新品種の魚について、詳しくお話を伺っていくほか、養殖地としてここ沼津が選ばれたその理由、
うん、
そして今後の取り組み展開などについて詳しくお話伺ってまいりたいと思います。改めて石崎さん、そして日吉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この収録の実は前にも、はい、市長とはお話をされてたんですよね。
極秘会談をやらさせていただきました。もうバラしちゃってるじゃんね。
バラしちゃって極秘と言いつつ出ちゃってますけど、
はい、出ちゃってますね。
表敬という形で、
はい、いろいろとお話の方をたまらさせていただいて、はい、おーというそのびっくりするような話ばっかりでした。
そうですか、
はい、
でこの放送の中でもおーというびっくりするお話、お二方から伺ってまいりたいと思いますが、
は
い、
沼津にとっては大変ありがたい
話
で
ございます。で今日はその収録にあたってですね、
はい、
パネルのようなものもご用意いただいておりまして、
はい、
何が映っているかというのはまた後ほどご紹介したいと思いますが、
はい、
まずはお二方どんな方たちなのか、早速最初の質問からいきたいと思います。
まさにその通りでございます、
はい、
では自己紹介の方をお二人の方からよろしくお願いします。
はい、では石崎さんからも行きましょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
魚
ドリームの石崎と申しまして、
はい、
魚ドリームではこう販売全般の責任者をしております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてお隣が日吉さんです。
はい、内浦漁協所属の日吉克也と申します。はい、普段はその、市内の内浦湾で、養殖を、魚の養殖を、
はい、
入っています。
されてらっしゃる。
ありがとうございます。
ということですね。お父様と一緒にやってらっしゃる。
はい、
そうです。ね、ということですね。はい、ありがとうございます。さあ、さかなドリームさんについてここから少し伺っていきたいと思います。一応次の質問に参りましょう。
はい、
はい、
なんか夢のある会社のお名前ですよね。
ね、ドリーム、
ということにおいてはですね、はい、どんな会社なのかということをやっぱり皆さん気になっているところだと思いますので、はい、まずはさかなドリームさんはどんなことを行っている会社なのか、うん、このあたりについてお伺いさせていただきます。
はい、ではお願いします。
は
い、
我々はですね、世界一うまい魚を作り届けるということを企業理念に掲げている、うん、東京海洋大学発のスタートアップなんですけれども、こう平たく申しますと、こう今まで存在していなかったこう新しい魚種のこう開発生産および販売をに取り組んでいく、そういう会社になります。
世界一うまい魚を作り届ける
ということを企業理念に掲げている、
ね。まあ、沼津も美味しい食材の中にやっぱり魚食っていうのがありましてですね、
うんうんうんうん、
すごい話が飛び込んできたなって感じですよね。
そうですよね。ただまあ一方でこう近年の漁業といいますと、いろいろこう気候の変動などもあって、
うんうん、
取れる魚がこう減ってしまっているとかっていう課題や背景というのもね、うん、ありますね。うん、
はい、そうですね、こう逆にですね、そこは我々すごいチャンスだっていうふうに考えておりまして、 こう世界的に水産物のこう需要が伸びていく中でこうやっぱりそのニーズ性がすごく増えていっているというふうに思っておりますので、うん、こう養殖でこう安定的においしい魚を届けていくということに関してはこうすごいポテンシャルがあるんじゃないかなというふうに我々は考えています。
ポテンシャルですよね、
はい、世界的にはやっぱりこう水産物の需要というのは急増しているということなんですね。
そうですね、もちろん人口がすごく増えているというところもありますけれども、うんうんうん、それに加えて、うん、やっぱりこう経済発展によってより美味しいもの、うん、より多くの方が求めているということもそうですし、うんうん、健康志向の高まりだったりとか、うん、日本食文化がどんどん世界に広がっているということも含めて、やっぱりより美味しい魚のご需要というのはすごく増えているんじゃないかなというふうに考えています。
となるとね、
より美味しい魚を求めるとすごい時代になって
ますね。そうですよね、はい、やっぱこう時代とともに皆さんのこう魚を食べる文化っていう中でも、うんうん、さらにこう皆さん舌が肥えてより良いものを求めるという時代になってきているということで、そういった事情背景から世界一うまい魚を作り届けるという企業理念のもとで活動してらっしゃるということなんですけれどもね、はい、うん、その魚ドリームさんと内浦漁協さんが共に新たな品種のお魚をということで、うん、去年動きが始まりました。
そうですね、
そのあたりについて次の質問で詳しく伺っていきたいと思います。
はい、まあ、内浦漁協さんでですね養殖を始めた世界初の新品種、うん、夢味、
はい、
ね、これもいい名前ですよね、
夢味、はい、
この夢味について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、夢味はですね、こうアジ科のこう希少魚であるカイワリっていう魚と、こう皆さんご存知のマアジを両種に持つこう新しい品種になりまして、はい、こう実はカイワリっていうのはですね、こう豊洲市場のこう仲買人の方がこう一番好きな魚にこう最もあげるっていうふうにも言われているぐらい、こうすごい人気の高い魚なんですけれども、一方でこうなかなか漁獲されないだったりとか、養殖がすごい難しいっていうこともありまして、一般的にこう市場に出回ることっていうのはなかなかないんですよね。そういったところからこう美味しいですし、さらにこう養殖技術が確立されているこうマアジをこう傍らに用いることによって、こう抜群の美味しさとこうしっかりとこう育てやすいということの兼ね備えた養殖業を開発したというところがありまして、そこから始まったのが、
はい、カイワリって名前はね、人なんとなく聞いたことあるかなって。
確かに、まあ、市場にはあまりない
ね、
うん、一部の方々のにはよくご存知っていうのは、
ね、はい、釣り好きの方からすごく好まれてる。
そうですよね、
そのカイワリっていうのをひょっとしたらリスナーの皆さん初めて聞いたっていう方もね、カイワレではなくカイワリ、
あ、早速出ましたね、
大根の方じゃなくてお魚の方、カイワリ、これがどういったお魚かっていうのもより詳しくちょっと伺ってもいいですか。
そうですね、うん、こう味わいとしましてはこうアジ科の魚種にはなるんですけれども、こうどちらかというと白身のこう高級魚に近いような味わいというふうに言われてまして、こうすごく万人受けするようなこう上品な味わいというのがこうすごく香りの特徴の一つなのかなというふうに思われてき
たと思います。高級魚ですよ
ね、え、アジというと少しこう細長いかなっていうイメージを皆さんお持ちになるかもしれませんが、カイワリっていうと、なんていうんでしょうかね、体の面積としては少しこう広い、広めというか、
そうですね、
大きいというか、体高ね、
体高が結構ある魚なのかなっていうふうに
思
い
ますね。それと、養殖技術が確立されているマアジというのを、まあ、掛け合わせということになるわけですが、はい、市長も多分気になさってると思いますが、市販化ですよね。
はい、確かにその通りで、これだけね、話が出てきたら、うん、やっぱまあ、ほぼ幻みたいな状況になっていて、
そうですよね、
これをまた掛け合わせた、
うんうんうんうん、
夢味、これ市販化って予定されてるんでしょうか。
そうですね、実はテスト的にはこう年末年始に少し販売したというところがあるんですけれども、はい、これから本格販売に向けて、はい、今一生懸命日吉さんにこう育てていただいているというような、はい、
そうなんですね、
こう夏からこう秋
夏
くらいのタイミングを
目指して、そんな先の話じゃないですね、
ね、
はい、
そうですか。
ということはもう半年後ぐらいには、
そうですね、大まずは目指して、う
ん、目指して
一緒に
販
売させていただいて、
ね、
どちらなんですかね、販売されるっていう、
販売先ということです
か。販売される、
はい、
まだ実はこう詳細なこう場所であったりとか、販売の方針っていうのはこう今まさに こういろいろプロの方からのアドバイスいただきながら、
なるほど
ねっていうところでは
なるほどね、
じゃあ交互期待ってことですね。
そうですね、いや夢味のその魅力っていうのも引き続きちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、うんうん、私たち今日ね4人で収録していますけれども、市長の後ろ側にパネルとモニターがあって、
はい、
その会割とマージを掛け合わせた、うん、唯一無二の、うん、油のり夢味という大きなね、うん、パネルもありますが、
はい、
これがねどんな魅力があるのか、その美味しさっていうのもちょっと気になるんですけれど、うん、引き続き石崎さんにちょっと伺っていこうかなと。
そうですね、うん、こう夢味を本当に一流の寿司職人の方たちに試食していただいたときにこう評価いただいたポイントとしましては、やっぱり養殖ならではのこうしっかりとした油のりっていうのはあるねと、
うんうんうん、
ただ一方でこうどっちかというとがっつり乗ってるっていうよりは、うん、こうすごいすっきりしたようなこう油の乗り方であったりとか、こう味わいだねっていうふうにはおっしゃって、
がっつりでなくすっきり、
そうなんですね、こうすごく油乗ってるんですけれども、はい、一方でこうすっきりして食べやすいような味わいだねっていうところから、うん、結構これはかなり特殊の油乗りじゃないかというふうには思っていて、ところと、そうですね、あとはこうすごくうまみがしっかりだったりもするので、
はい、
こう我々勝手にこう白身のすごくいいトロみたいな、なんかそんな味わいなんじゃないかっていうふうに考えてると
、白身のいいトロ、赤身のいいトロは知ってますけど、
白身のいいトロ、新しい表現ですけれども、今のお話伺っていて私ふと思ったのは、市長このね夢味が出回って皆さんのところに召し上がれるような日が来た時には、
はい、
沼津の美味しい日本酒と、
はい、
召し上がっていただくといいかなとかね。
いいですよね。油が乗っかっているっていうことプラスですけど、うん、日本酒にはいいんじゃないですか。
めちゃくちゃ合います、ね。
沼津には高島酒造さん。
そうですよ。
ね、ありますんで、
ね。
いや、素晴らしい組み合わせになったら、また沼津の魅力が増すと。
ね、
そうなるように一生懸命頑張っていきたいなと。今はまだもう何も始まっていないので、
そうですよ、ね、これから本格的な動きになりますけどね。すみません、ついついお酒の話で先走っちゃいましたけどもね、期待膨らめますよね。
はい、
で、その夢味の美味しさについてもいろいろ伺っていますけれども、実は、まあ、環境にも配慮されたといいましょうか、
うん、
生態系の悪影響を考えた、まあ、そんな取り組みにもなっていると伺ったんですが、
はい
はい、
そうですね、この夢味というのはですね、こう生まれながらにしてこう精子とかこう卵の大元となる生殖幹細胞というのをですね、こう体に持ち合わせておりませんので、うん、こういわゆる一大限りの養殖業なんですよね。こうやっぱ新しい魚というのが、うん、こう万が一こう生けすが破れちゃうとかっていうことがあって、はい、逃げ出してしまうときに既存の魚とこう交配してしまうとか、こう夢味通してこう増えてしまうということがあると、やっぱりこう生態系の悪影響というところも懸念されてしまいますので、それともしっかりと配慮して養殖をしているというところが一つ特徴かなというふうに思います。
すごいレベルですね。なんか
そうですね、まさにサスティナビリティ、サスティナビリティという感じです。はあ、これね、夢味と夢味では、まあ、増えていかないと、
うん、
ただその夢味として増やしていくんであれば、先ほどからお伝えしておる通り、貝割りというお魚とマアジというのを掛け合わせ続けることによって夢味ができると。
そうですね、なんでこうすごくいい貝割りとこうマアジを親としてしっかりと飼育し続けるということは、我々としてはすごく大事な、
なるほど、
手になるかなというふうに思ってます。
へー、確かにね、やっぱり残念ながら災害というのも懸念されているわけで、
うんうんうん、
津波なんかが来た時にどうしても養殖のいけすっていうのは被害に遭う、
そうなんです
ね、場合もありますから、はい、そういった部分も、踏まえた上で生態系への悪影響を防ぐための、まあ、交配をしていらっしゃるという。
すごいですね。
さあ、その夢味の養殖の場所がまさにここ沼津です
。そうなんです。
いうことで ね、
海は、うん、正直日本でしたらどこにでもあるという状況、まあ島国ですからね。
そうですね。
まあそういう意味において、うん、まあ、全国 まあ、その養殖に適した場所は、ね、いくらでもあると思うんですよね、
はい、
そういう中でなぜ沼津が選ばれたのか、うん、これすごく気になるところですね。
気になりますね、はい、引き続き石崎さん教えてください。
そうですね、もう一番はですね、うん、実は沼津内浦の方っていうのは、はい、日本で一番マアジを養殖されているフエリアになるんですよね、はい、我々こう立ち上がったばっかりのこうスタートアップということもありますから、うん、こうそもそも養殖どんな風にしたらいいんだっけだってとか、うん、そもそもこう養殖をする権利っていうのを我々まず持っていないんですよね、
うん、
そういう風になった時にやっぱりまずはこうアジ科のこう養殖におけるこうノウハウであったりとか実績であったりとかこう技術を持っている方たちをまずは頼るのがやっぱり一番いいだろうということでですね、
なるほど、
沼津を置いておかなかったというところで、
ということで、まあ、行政の皆さんもそうですよね。そして、内浦漁協の皆さんとお話を進めた上で、うん、じゃあ沼津で養殖をしようということで、うん、場所が決まっていったと。
心よく受け入れてくださったという、
うん。ということですよ。と、日吉さん、おっしゃってくださってますけれども、いかがですか？
はい、本当にその通りで、うんうん、こんな、貴重な。
ねえ。
ところに候補で選んでいただいたんで、それに答えをぜひ一緒にやらせていただければなということで始めました、
はい、ね、はい、ということなんです。その夢味まだまだね、スタートしたばっかりということで、これから本格化していくわけですけれども、実際にね、
うん、
いろんなご苦労もあるんじゃないかなと。
実際に ね、そうですよね、やっぱりいろんな構想があって、計画を立てていても、うん、やっぱりそうにうまくいくとかいかないか、そういうことだってありますよね。まあそういう点では実際にイメージを育ててみて、はい、まあ感想なんかあったらお聞かせいただきたいなと思います。
そうですね。はい、じゃあまずはどうでしょう、石崎さんから伺いましょうかね。
そうですね。イメージをこう海で飼育するというところに関してはもう日吉さんがもうやっていただいているので、こう私からお話しさせていただくところということに関して言いますと、やっぱりそもそもイメージの子供を作らないとこう日吉さんにお渡しするこ
う
まず種というかですね、元がないんですけれども、こう昨年というか昨今やっぱりこう地球温暖化の影響によっていろいろ海の状況であったりとか、こう魚のこう成熟するタイミングとかもすごい変わってきているということがありまして、なかなかこう思ってたよりもというか、これまでのこう知見がなかなかそのままダイレクトに応用できないこともありまして、やっぱりこうマアジをしっかりと成熟させるであったりとか、こうイメージをしっかりと作っていくということに関してはこうやっぱり目標をしていたこう数量というのは昨年はなかなか届かなかったりもしましたので、そういうところにはすごく課題感とかこうハードルあるなというふうには思っています。
なるほどね。ね、環境問題いろいろあったり温暖化うんぬんとね主張言われている中で、はい、沼津周辺の海水温というのもね、うん、多少変動があって、
はい、
取れるお魚もね変わってきてるなんていうのもね現場からは聞こえてきますもんね。
特にもうアジって普通に取れてたんですけど、
うん、
今本当に漁獲量としてはですね、うん、本当に減ってしまいましたよね、ひろしさんね。
そうですね、
今近海ではなかなか天然のものって難しいじゃないですか。
難しいですね。なかなか少なくなってしまいました。
本当そうですよね。
私も結構釣りが好きで。
お、そうだったんですか。
沼津界隈ね、釣りを子供の頃からよくして、子供の頃ってすごくよくアジ釣れてた記憶があるんですよ。
そうですね。
それが今釣りをしていても、なかなかアジが釣れないっていうぐらい、やっぱりアジ減ってるんだなっていうのを私としても実感をするんですけれども。
すごいですね。
ね、そんな中で、日吉さんにも伺っていきたいと思うんですけれども、内浦での養殖っていうのは歴史はかなり古いんですってね。
はい。
僕
の家自体でも僕が3代目なんで、かなり、まあ、50年近くは養殖やってます、
で、その養殖をされてきたお魚もアジ。
うちはもうアジをメインに、はい、釣ってきてるんで。
適任ですね、まさに。
いや、そうなんですよ。
だから、その夢味というものの養殖に関わるっていうことに関してはお話を受けたときぜひということでしたけれども、はい、これまでのマアジの養殖ノウハウをよくご存知でいらっしゃるっていうのもあって、はい、あんまり抵抗はなかった。
そうですね、抵抗はありませんでした、
はい、ただ今先ほどからお話し上がっているように海水温ね、
はい、
これいかがですか。
そうですね、さっき石崎さんもおっしゃられた通り、 まあ、作るのに苦労されたその種苗を殺してはいけないっていうのがあって、うん、そうですね、やっぱりちょうど種苗を入れた時期もまあ夏前で、うん、夏の高水温がやってきた時はもうすごくドキドキしながら、かなり慎重に給餌量だとか給餌の時間だとか確認しつつ養殖しています、
うんうん、はい、今年しっかりと残ってくれましたもんね、
はい、ちゃんと今日も餌をくれてきてました
。夢や自家地が
いやもう毎日大丈夫かなっていうふうにハラハラしながら思ったんですけれども、日吉さんから毎日こう調子いいよっていうふうにおっしゃってくださって、ああ今日も乗り切ったっていうふうに思いながら、
自然が相手って本当に大変ですよね。
ね、本当にね、はい、で特に去年から今年にかけては海水温高い状態続いてたと、
はい、
そういうことでね、給餌っていうのは、まあ、餌を与える時間とか、うん、餌の量というものに関して気を使って大変だなと思いますが、はい、さあそのご苦労もありながら今後どういった取り組みを進めていかれるのか、うん、一応伺っていきたいと思いますが、
そうですね、はい、現在坂田のドリームさんの方ではですね、まあよく言われる持続可能なっていう言葉が出てくるわけですけど、これは養殖業においても同じだと思うんですよね。まあ、そういう意味においては持続可能な養殖業の実現に向けてですね、品種改良を進めているというところでございますが、はい、今後の取り組み、このあたりについてお伺いさせていただきたいと思います。
はい、では石崎さんに伺いましょう。
そうですね、こう大きくは2つあるかなというふうに思ってるんですけれども、うん、まずはこの夢味をしっかりと生産量を増やしていくということですね、
はい、
こうまだまだ去年こう沖に海に出せた魚っていうのはこうすごく少ないので、うん、こうそれをしっかりと北を1つ2つ上げていかないと、こういろんな方たちにこう行き渡っていかないなというふうに思っておりますから、うんうん、今はどっちかというとこうもう沼津の皆さんに助けていただいているばっかなので、こう将来的に夢味を目当てにこう沼津に来ていただけるような方をこう少しでも増やせるような、なんかそういうブランドを目指して頑張っていきたいなというふうに思っているということと、あとアジってこう150種類ぐらいいますから、他にもこうアジ系のこういろいろな養殖業っていうのを開発にもこう頑張って取り組んでいければなというふうに思っています
。そうか、他の掛け合わせも考えられる、十分考えられる。
そうなんです、
ね、そして可能性も十分ある。
そうなんです、うん、本当に魅力的な魚がやっぱアジ科は多いので、いろいろな工業種を開発して、で内浦の皆様とご一緒にやっていければすごく面白いんじゃないかなというふうに我々としてはこう期待しているというか、考えているとそういうようなところですね。
確かにね、アジっていう名前の由来もいろいろ言われますけれども、食べて美味しい、味がいい。
味がいい。
ねえ、
確かに味はいいですよ。
味ですもんね、はい。特に沼津周辺で、まあ、天然もそうだし、養殖、特に養殖されるアジなんていうのは、美味しいですもんね。
はい。
うん、ね、我々、こう、飲食店さんね、こう、沼津港周辺、まあ、駅周辺もそうですが、地元の飲食店入って、沼津で養殖されて、それがまだ生きた状態でね、水槽の中に入っていてね、はい、注文があってから捌くなんていうお店も結構あって、うん、新鮮なアジの食感ってね、市長ね、なかなか味わえないですもんね。
たまらんです。
ね、はい。これもやっぱり沼津ならではだなと思います。そんな沼津がとてもね、養殖に適した場所であるということを今お話を伺ってよくわかりましたんで、はい、新たな掛け合わせの中で、またひょっとしたら、夢味2号3号が出来上がるかもしれないというね、
期待もある、はい。皆さんに取り扱っていただけるような、
はい、
養殖していただけるような、そういう魚を目指して頑張って、はい、
作っていきたいなと思います。はい、わかりました。さあ、では、いよいよ最後の質問になりますけれども、
なんかあっという間になっちゃいましたね。
あっという間ですね。
はい。
いつもと同じ30分ではあるんですけれども、ね。
本当ですか。
はい。より充実したお話を今日伺っております。
まあ、ラストっていうことにおいてはいつも同じことを聞かせていただいてるんですけど、まあ、せっかくラジオを拝聴されている方がたくさんいらっしゃいますんで、そのような皆様方に一言お願いしたいと思います。
はい。では、まず石崎さんからいきましょう。
そうですね。こう、まずは、我々やっぱ新しく養殖をお願いするっていうときにですね、こうどこの誰かもこう分からないようなこう状態でご挨拶させていただいたにもかかわらず、こうまずはこう取り組んでみようというふうに受け入れてくださったこう沼津の皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいというところがあるので、こうまだ我々何一つ返せないという状況ですので、こう将来的に 美味しい魚を一緒に作っていって、こういう料理の人たちに感動していただけるような、うんうん、なんかそういうものを目指していきたいなというふうに、本当にそういうふうに思ってます。
はい、ね、こちらこそありがとうございますというね、沼津を選んでくださってっていう
思いですよね。本当にそうですよね。
さあ、そして、実際に養殖を一生懸命頑張ってらっしゃる日吉さんからも一言いただこうかなと思います。
はい。はい、この夢味を、皆さんに食べていただいて、で、美味しいなって、こう言ってもらえるようになることが、今のまさに僕の夢です。それを叶えるために、はい、サラナドリームさんとも協力して、これからも精進していきたいと思っています。夢味まだ出来上がるまでにちょっと時間があるんで、それまでの間は、僕が育てた、はい、日本一の生産量の養殖マアジを、宇宙ら漁協直営の池瀬屋に、はい、食べに来てもらって、まあ、おしのんでもらえればと思います。
なるほど。
でも、しのいでなんていうのもね、あれで、いやいやいやって、だって、ね、日本一のマアジですよ。
もうそれを食べに行きたいというだけでもね、本当に多くの方々いらっしゃっていただいてますもんね。
ねえ、池瀬屋さんも週末すごいですよね。学校客様
で。僕も何度か前通過してですね、ああ、今日もダメだったっていう日があり
そうなんですよ。地元でもなかなかね、やっぱり、はい、それだけ人気であり、自慢のマアジということですので、
はい、
夢味が実現するまでもうそんなに遠くはないと思いますので、うん、まずは皆さんに日本一のマアジをここ地元沼津で召し上がっていただきたいなというふうに思います。さあ、ではお時間になりました。最後に市長にまとめていただきます。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。味の良い貝割りと養殖技術が確立しているマアジ、この2つから夢味という今後の水産業界を変えていくような新しい品種を生み出したことは本当に大変素晴らしいことだと思いました。その一方で新品種の研究開発には大変なご苦労があったものと推察いたします。また世界初の、夢味のですね、養殖場所として先ほど話が出ていますように我々沼津市が選ばれたことも非常に喜ばしく思っております。今後におきましても市としてできる限りの応援をしてまいりますので、ぜひ沼津においてさらなる事業展開を図っていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回のワンヌマのゲスト、株式会社さかなドリームから石崎優穂さん、そして宇宙ら漁業協同組合に所属していらっしゃいます、日吉克也さんのお二方お招きいたしまして、新たなお魚、夢味についてお話を伺ってまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。